聞こえますか？なんでこんな日本語が下手な人が話をするのか今まででも分かりませんけど、一応、私は神様大好きですから、私は聖書を読みながらなんか神様がですね、私はおかしいかどうか分からないんだけど、聖書を読みながらなんか神様が考えていることをなんとなく、 今まで私が自分自身を他の牧師とか本とかから習ったことを、自分を聖書を読むときはもうちょっと違うことかなと、これがちょっと違うかなか、神様がもうちょっと大きなことを望んでおられるのかとか、なんかそういうことはよく心の中に入りますので、それの一つを今晩伝えたいと思いますが、ということで、よろしければご一緒に、お祈りをして始めたいと思います。天の父なる神様、私を助けてください。あなたからいただいた私の心の中のことをうまく伝えることができますように。その上に私たち一人一人があなたの声を聞くことができて、私たち一人一人にあなたが言いたいことが私たちの聞く耳を与えてください。イエス様のみんなによって感謝してお祈りいたします。アーメン。途中に3つか4つぐらい聖書の箇所を誰かに頼みますので、もし、聖書は何かが持っていらっしゃいますね。なんとなく新行動訳の方が、私は全体的には口語訳の方が好きですけど、今日のメッセージはなんとなく新行動訳とつながっているかもしれない。難しいことですけど、じゃあ最初はローマ人への手紙の12章の1節と2節を、これがなんとなく私のライフバースですから、もう20何年間ぐらいこの2つの説を考えたり勉強したりしてますので、でなんか私にとってはすごい深さがある、一つ一つの単語にもギリシャ語で見てもいろんな訳で見てもすごいいろいろこれから出ると思いますので、じゃあご一緒にゆっくり読みましょう。ゆっくりということは点とかスペースがあるときはちょっとポーズを入れましょう。うちの日本での教会、みゆき教会では私たちはアポストルズ・クリードと、ロードプレイヤーの言うときはゆっくり言おうとしました。それですごくなんかちょっと心に響くかなと、ただなんか読んでるじゃなくて、なんかちょっと心の中に響くからゆっくりお読みいたしましょう。せーの、さん、はい。こういうわけで兄弟姉妹たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる祈りとして捧げたい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。みんな少しずつ早くなっちゃったよ。もうちょっとゆっくり行きましょう。あなた方はこのように習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。はい、ありがとうございました。まずですね、もうこの一つ一つ、 部分を見てみたいと思います。最初はこういうわけでと言ってます。そのこういうわけで、英語で therefore だから、英語で言うと therefore what is the therefore therefore と言うんですけどね、わかりますか？英語わからないと多分通じないかもしれないけど、そのこういうわけでが何のためにそこにあるのでしょうか。その前にある言葉とつながっているでしょ。で、何がこの前にあるということは、パウロは多分ここでちょっと休憩しましたと思います。もう1章から11章まで、それはもう一生懸命いろいろすごいすごいこと書いてあるでしょ。ローマ人への手紙1章の1節から11章の最後まで、それなんかなんとなく神学的、神様が私たちのために何をやってくださったことと、私たちをそれをどういうふうに受け入れれば、どういうふうにそれに従っていけばという回答を全部書いて、ちょっと休憩して、こういうわけでその1章から11章までそういうことがあるから、このことを進めます。で、その神の憐れみによって、その憐れみもやっぱりその1章から11章まで、それ神様の憐れみがこんなに素晴らしいから、こんなことを進めます。で、いろいろ上にいろいろ言葉があるんですけど、その理由が日本語でいろんな訳を見ると、私は進めますとこの進行度訳にあるんですけど、他の訳を見ると長うということもありますし、でのその単語はギリシャ語の単語はとても面白い単語ですよ。その単語は他のところで慰める。で、それとほらイエス様がヨハネのヨル福音書の重要、これは誰か読んでいただければ分かりやすいと思いますけど、信仰の訳、いや、これは口語訳でも構いませんので、一番早い人手を挙げてください。ヨハネの14章の16節、みんな何回も聞いたことあると思いますが、はい、お願いします。大きな声で。大丈夫です。はい、それ口語訳ですね。
その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。
はい、聞いたことあるですね。イエス様の最初の聖霊様の約束をしました。で、その聖霊様が助け主という言葉があるでしょ。これその進めるという同じ単語です。その助け主だから、英語でも日本語でもちょっと訳しにくいですけど、信仰語訳は弁護者というんですけど、それも入ってます。その単語の中に入ってるんですね。それと呼ぶんですね。パウロが私たちは神様を呼んでくださるというか、そういう言葉も同じ言葉ですね。なんでこんなことを言っているということは、進めるということは大体アドバイスとか、このレストランおいしいから行けばっていう、大体進めるはそんな感じでしょ。でもなんとなく命令の気持ちもちょっと入っているし、慰めるという気持ちも入っているし、だからもう神様の憐れみがとっても素晴らしいから、それから慰めとして、命令として、進めとして、 ヨブとしてこれを聞いてください。今までどうにかなりましたね、日本語は。じゃあ第2スライドに行きましょうこれは次の文章ですね。生ける生贄で、それ覚えてますね。これ全部頭使わないと、今晩頭使わないといけない。ちょっといろいろつながらないといけないですからね。神様の憐れみが素晴らしいから、これを勧めます、命令します、慰めのために差し上げます。 あなたを招きするために差し上げます。自分の体を神様に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。で、自分の体を捧げると自分の魂はどこにあるんですか？やっぱり自分の体を捧げるということは別に体に対してのことじゃなくて、自分のすべてをという意味ですね。自分の体も自分の心も自分の思いも自分の性格も自分のすべてを捧げなさいという意味ですね。で、神様に喜ばれる、神様に喜ばれる、大体私たちはこんなところに引っかかっちゃいます。これは後で何回も出てきますけど、どうやって神様を喜ばせるんでしょうか。後でいろいろ話をしますけど、とにかくここでは自分の体を神様に喜ばれるということは、多分自分のすべてを捧げるということは神様に喜ばれるでしょう。別にどんな状態であるということは関係なくて、分かりますか？自分は今悪い人と思っても、すごい大変なところに行っても、そのまんま自分のすべてを捧げなさい。聖なる生贄として、で、生ける生贄、生ける生贄ということは分かりにくいでしょう。まあ、生贄とか他の訳は他の言葉が書いてあるんですけど、大体これパウロが想像していることは、その祭壇の上に捧げる動物を殺すわけでしょ。だから普通は殺すんですけど、あなたたちは生きたまんまで自分をの全てを捧げなさいという。それとよく考えると、これもいろいろ深さがあると思います。この生けるだけの言葉にいろいろ、生けるということは、私たちはクリスチャンになったら聖霊様の働きで生けるでしょ。だから生ける生贄ということは、聖霊様の力で生きている自分を捧げなさい。わかりますか？もう一つは、私たちは聖霊様の働きで生きているということは、キリストの命が私たちの命の代わりに自分の中に入っている、そのまんま自分を捧げなさい、そういう意味も入っているんじゃないですか。で、捧げなさいということは、自分のそのまんまキリストの命が入っている、聖霊様の導いている人の、自分のすべてを捧げた人は今まで一人しかいなかったんですけど、それは誰でしょうか？イエス・キリストご自身でしょ。だから彼が自分のすべてを神様に捧げたように捧げなさいという意味も入ってるんじゃないですか。じゃあ次のスライドに行きましょうか。これ分かりますね。その生きている生贄って、それが憐れみとか、そう全部つながってますね。これ2つの節しかないんですけど、いっぱい入っています。これは本当の礼拝。礼拝って何ですか？大体普通の会話で誰か礼拝と言うなら、日曜日の午前中のことを、サービスということを考えているでしょう。 で私たちは賛美するときはそれも礼拝になるんだ。だけど礼拝って何？でどうやって礼拝は何であるのかと説明するのでしょうか。このローマ人への手紙の第12章の1節と2節の礼拝はその生贄を捧げるということに対しての話でしょ。ということは私たちの全てを捧げるということは礼拝です。だから私は礼拝というサービスに入るときは自分の全てを捧げるということは本当の礼拝じゃないですか。仕事に行ったら自分の全てを神様に捧げるということは礼拝です。どこに行っても自分の全てを捧げるということは礼拝じゃないですか。人生が礼拝になるという意味でしょう。考えること、すること、全てが礼拝になるんじゃないですか。それが本当の礼拝で、で完全な礼拝って、英語で2つの言葉あるんですね。True と Complete Worship。実はパウロのギリシャ語はあるところは新約聖書に一つか二つのところにしか書いてない言葉が出てくるんですから、彼のいろいろ勉強しましたから難しい単語を入れてしまいますけど、それと文章も長いからこの形容詞はこの動詞に行くのかこの動詞に行くのか、そういうところもあるし、でも英語では True and Complete で完全な礼拝という意味も入ってますから、これもその生ける生贄、自分のすべて、自分の考え方、自分の今まで学んだ方、学んだこと、そのすべて、自分の関係、自分のすべてのものを捧げる、それが礼拝です。でこの生ける生贄をとして自分を捧げなさいとが私たちの第一の責任ですね。神様の憐れみがこんなに素晴らしいだからこんなことを慰めとして受け入れなさい、自分のすべてを捧げなさい、それ第一。第二は次のところですけど、このようには習ってはいけません。ちょっと漢字が違うんだけど、まあ似てるような、習ってはいけません。口語訳は妥協してはいけません。秀子の聖書を読むと妥協という、私この漢字は知らないんだけど、振り仮名を見てみると私は発音間違えて妥協を言ってしまって、でもなんとなく意味が似てるんじゃないですか。この世を妥協してはいけませんと分かりやすいでしょ、漢字は知らなくても分かるような、妥協してはいけません。とにかくこれも私たちにとっても難しいことですけど、ちょっと私たちを助けてくれることはこの習ってはいけませんということは、これがギリシャ語なんだ、でみんな読むかどうか分かんないんだけど、英語の文字ですると systematize という、英語で systematize という言葉が出てくるんですね。日本語で言うと系統立てるとか組織化するとか、そういう意味ですね。システムにする。だから世の考え方、世の受け取り方、世の習い方、世の何でも何とか型を自分のシステムとして受け入れないでくださいという意味ですね。自分のシステムを入り替えないといけない。で私たちはすでに世のシステムが中に入ってるんだから、でも今からそうしないでください。私たちはそれを掃除しないといけない、そのシステムを出さないといけない。とっても難しいことですよ。一つ一つのことだったら、私たちはほらガラージュを掃除するときはいっぱい入ってるんだから、だけど 一つ一つを取ってすると、まあ、時間かかってもどうにかなるでしょう。でもシステムはそれ全部つながってるんですから、とても一つのことはとっても取りにくいから、だから私たちはほとんどできないことですけど、後で神様がやることは出てきますから安心してください。とにかく私たちはあの Shape Behavior という、そうこの言葉はあの習ってはいけませんということは、あのこのようなあのやり方、喋り方、考え方、それを真似してはいけません。私たちは違うものですから、神の国のものですから、自分のすべてを捧げた、あの神様に捧げたものですから、私たちの生き方、考え方、喋り方、受け方、受け取り方は違いますから。でもそれ、これが旅ですね。人生の、これいっぺんにできないことですからね。じゃあ次のスライドに行きましょう。これが神様がやってくださること。で、これが順番に似てますね。慰めがあって、自分のすべてを捧げて、この世に習ってはいけません。これが礼拝であるという意味で、で、これが神様がしてくださること。神様、心を新たにしていただき、これが神様の憐れみの一部でしょう。私たちは新たにしてくださる。これもプロセスですね。パラドックスって私は日本語で何を言えばいいのか分からないけど、パラドックスって分かりますか？パラドックスということは分かる？逆説ですね。パラドックス。あの英語ですごい、まあ、面白いというか、あの冗談があるんだけど、日本人に通じないかもね。パラドックスというんですけどね、ダックスが2人いるという。ははははは。あのうちの妻が後ろでこんなやつは何言ってんのかって。私は明日から顔出しませんとか。ほら熱くなってる。あの私たちの心、この心は日本語はあのヘブライ語に似てます。心ということは考えるところですね。私たちの一番中心、一番深いところ。あのアメリカの文化の中では heart ということは気持ちだけですね。考えるということは mind のと。でもやっぱり日本人は心がマインドとハートが一緒になってるでしょ。それが正しいです。だから英語で考えないでください。英語で分かりにくいから。日本語では分かりやすい。私たちの心を新たにしてくださることですね。で、まあ私がいっぱいことを言うんですけど、これ覚えなければならないことは、これが神様の仕事ですよ。これが神様がしてくださることですよ。新約聖書は最初から最後までハートを変えないといけないという言葉 いっぱい書いてあるんですけど、それは神様がしてくださることですよ。私たちはできません。旧約聖書の中でもあの新しい契約が出るんじゃないですか。私はその石の心を取って新しい心を入れ替えます。それが神様がやってくださること、私たちは全くできません。じゃあ次のスタイルでいきましょう。これも神様の仕事です。自分を、それ自分をということは神様ご自身という意味じゃなくて、私たちという意味ですね。自分を変えていただき、私たちを変えてくださる。でこれも面白い単語ですよ。メタモルフェシスと聞いたことある？これはあの蝶々が何だっけ、青虫ね、青虫と蝶々が蝶々になることはメタモルフェシスというか、全く違うものに変えるという意味ですね。 あの着替えるというカエルと全然違います。あのゲロゲロというのカエルとも違います。これは全く違うものになりますね。じゃあこれも、2つの聖書の箇所を読んでいただきたいと思います。1つはマタイによる福音書の17章の2節、これもどこの訳でもいいと思いますが、マタイによる福音書17章の2節、今度はこっち側から誰か読んでいただきましょう。せーの、3、はい。
そして彼らの目の前で姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御心は光のように白くなった。うん、
それあのイエス様の姿が変えたという意味はメタモルフェシスと、ギリシャ語がメタモルフェシスというんですね。全然違うものになった。じゃあもう一つ のメタモルフェシスがみんながご存知のように出てくると思いますけど、あのコリントの第2の手紙の5章の17節、どこからでもいいですけど、2章あの 第2コリントの手紙の、5章の17節。5章もですね、この5章はいろんな すごい深くあの素晴らしい言葉がいっぱい書いてありますから、どうぞあのご遠慮なく勉強してください。でもとりあえずメタモルフォシスだけを見てみますので、和子さんは読んでいただけますか。新しく作られたものであるですね。
古いものは過ぎ去った。
はい。
見よ、すべてが新しくなったのである。
はい。その新しくなったということはメタモルフォシスという意味ですね。全く違うものになりました。まあ大体私たちのキリスチャンになってもこの肉が同じだけど、この肉以外の私の中が全部新しいものになっている。メタモルフォシス。違うものとなっています。でも私たちはそれはなかなか感じませんでしょう。でもこれがパラドックスですね。なってるけどなってない部分もある。それが私たちの理解では難しいですけど、これが神様がやってくださることが考えなくていい。気にしないでください。自分のやるべきことだけすれば神様がちゃんと自分のすることをしてくださるから、全部は理解できませんから。これはですね、私をよく考えると、あの島田先生があの月曜日に、神様の恵みと憐れみに対しての話をしましたでしょ。大体この神様がやってくださることにつながっていると思いますね。私たちを新たにしてくださる、私たちをあの全然違うものに変えてくださる。で藤井先生もですね、神様がやったことを よくしてくださったこと、私たちは完全にできないことをやってくださいました。よくしてくださいました。じゃあ次行きましょうか。これからちょっと問題になります。私たちはここまでですね、ここまで読んでしまうと、私たちはあのじゃあちょっとそれ置いておいて、じゃあちょっと質問します。皆さん、あの神様を喜ばせたい人、手を挙げてください。ほとんどね。みんなね、全員で神様の喜ばせたい。どうやって神様を喜ばせるでしょう。この12章の1節と2節書いてあるんですけど、私たちは大体違うところに注目してしまうと思います。神様の御心を知りたいでしょう。 私たちのやり方は大体もうクリスチャンになっても神様が教えてくだされば私はそれに従っていきます。ルールを教えてくれればやります。何でもやります。間違いますけど一生懸命できるだけやります。それが私たちの間違いです。御心を知るようになったらそれから何をするでしょうか。まずね、私たちは完全に神様の御心を知ることはできないでしょ。それが一つの大きな問題ですけど、大体私たちはその問題を飛ばしますけど、知らないけど、まあ今までしてた神様の御心を守っていく、それでいいの？私たちは自分を新たにして自分を変えたい、それで神様の御心に従っていきたい。これも昨日中浜先生の話につながっていると思いますけど、アブラハムご自身にとって神様が言ったことをすることが大事のか、それをしながら神様が憐れみをくださる、それがどっちが大事だったでしょうか。アブラハムは何回も何回も何回も神様から命令があってすぐ何かするんですけど、そのすぐを何かするということは半分以上ぐらいは間違えたとか、何か変なことが入ってるとか、うまくいってないんじゃないですか。まあすぐするんですけど、中浜先生昨日言ったことは、それをしながら神様がよくしてくださるということは分かってきて、それで信仰、神様に信じながら生きていきました。間違えても、だからそのすることが大事だけど、それより大事なことは神様に信じることは間違いないということを確認するでしょう。それが一番大事じゃないですか。で、私たちが引っかかっちゃうということ、やっぱりすぐしなければならないということを学んでしまうと、神様に信じることはすることより大事ですからね。神様に信じて何かしようとしなければ、どうやって神様がの憐れみが深いということを確認できるでしょうか。とにかく自分の方向に行ってしまう。神様が素晴らしいとはそんなに感じませんでしょ。本当の喜びは神様の命令に従うことから来ないです。本当の喜びは神様と一緒に歩むことから出てきます。アブラハムは神の友となったでしょ。いろんなことを間違えていって、彼の教育もすごい時間かかりましたけど、それでも一緒に歩きました。神様と一緒に歩きました。それが喜びの源じゃないですか。私たちの問題は、私たちが引っかかってしまうことは、これは次のスライドなんですけど、どんなに頑張っても御心を行うことはできませんのです。で、なぜ私はこんなことを言えるということは、もし私たちができるなら、イエス様は十字架にかかることは必要なかった。そのことを覚えなければならない。どんなに一生懸命神様の御心を守ろうとしても、私たちはできないことです。そのためにイエス様が十字架にかかってくださいました。そのために私たちの代わりに死んでくださいました。全然違う心、全然違う生き方を私たちの中に入り替えることができるように、イエス様が十字架にかかってくださいました。ということは、 私たちは自分の力で神様の御心を守ることができるということは罪です。わかりますか？もう一回、これが分からなければ、あと説明が3つ、とにかく私たちが神様の御心を守ろうとすることができるなら、それが罪であるということですね。神様の命令に従うことができると、私たちの力でですね、できると思いましたら、それは罪です。それは神様から離れていることです。それが神様を望んでいることではありません。じゃあもう一つの言い方としたら、これが分かりにくいなら、従うと行うは違います。分かりますか？神様の命令とか神様に従うということは、それと神様の御心を行うこと、これは違うんじゃないですか？私日本語はそんなに分からないんですけど、従うと行うは違うでしょ。じゃあもう一つの言い方にしてみると、御心はすることではない、なることです。神様は自分の御心をこの地球の上にならせたい。人間がそれをしてほしいということではなくて、神様が人間を通してならせたい。それがなんとなくわかりますか？とにかく私は、さっき言ったように、これ次のスライドなんですけど、私たちの一番大きな問題は、自分で自分を頑張って変えることができます。これ普通の人間はそう思うでしょ。普通の人間、キリストは知らない人は、もっといい人になりたい、だから自分の悪いことをどうにかして削って、どうにかしてトレーニングして何かしたい。で、私たちはこの世に習ったことはそれなんですよ。一つの大きいのは、クリスチャンになっても自分のがむしゃらで自分を変えることができるとまだ思っているんですよ。私たちはイエス様に信じてないのですか？できないことはできないから。これが一番大きなことでしょう。で、私たちはさっき読んだんじゃないですか。私たちを変えてくださる人は神様です。私たち自分でできないことですから、私たちは自分を神様に捧げて、神様が私たちを通して私たちの中に自分をしたいことをする、自分のならせたいことを私たちの中にならせてくださる。なんとなく分かりにくいと思いますけど、この12章の1節と2節はこんなことを私たちに語っていると思いますけど、じゃあもう一つの言い方にすると、私たちはいい人になりたいなら、それがキリスト生活であればこのように似ていますけど、とにかく外から見ると私がより良くなるということは他の人たちが確認できるんじゃないですか。例えば私は、いろんな悪口を人に言って、あ、それがいかんと気づいてしまって、やっぱり自分の力で他の人たちに悪口を言わないように頑張ります。それが私はより良い人になったでしょ。それいいことですか？別に悪いことではないんですけど、そういうようなことは神様は望んでおられるのでしょうか？心の中で何が行っているでしょう？心の中でそんなに変わってないでしょう？同じ心でこういう結論をして自分のビヘイビアを変えます。自分の生き方とか変えます。それは神様に失礼と思います。 神様はエンジンを入れたいかいんですけど、私たちは古いエンジンで生きてます、ね、イエス様に失礼なんですよ。イエス様が自分自身を私たちに入れ替えて、その力で生きてほしい。神様の素晴らしさが私たちから照らして、この地球がの皆さんが本当の神様を理解できるように生きてほしい。けど私たちはたらたらたらたら自分を良いものになろうとして、どうにもならないんじゃないですか。じゃあ次のスライドいきましょう。解決の方法、この問題からどうやって解決する。私たちは自分を変えたいけどできないことは何をすればいいのでしょうか。まあ、とにかく私たち自分の力で自分を変えることをやめましょう。私たちは今の状態は今の自分ですから、自分は違うものであるということは、他の人たちとか自分にも神様にも見せようということはやめましょう。別に価値観がないんですから。とにかくこの2つの一番最初の2つに言ったことを、生ける生贄とこの世に習ってはいけません、この2つのことに注目しなければ生きていけないといけないと思います。じゃあ次のスライドで生きてる生ける生贄ってもうちょっと細かく見てみよう。さっきこれを大体言ったんですけど、生けるということは素晴らしい力、精霊の力、キリストご自身の力、ご自身の命の力で生きていくことで、そのまんま自分を捧げます。わかりますか。聖なる、聖なるということは、私たちは聖なるということは何て言えばいいでしょうか。なんか気をつけないといけないとか、清めてることとか、そういう考え方じゃないですか。でも、聖なるというこれは日本語の訳はちょっと間違いと思いますけど、英語もホーリーと言うんですけど、もともとギリシャ語もヘブライ語も別のものになっているという意味ですね。別な理由として普通のものから取って使ってます。それがもともとホーリーとか 聖なるという意味ですね。今の説明でみんな頭の上にハテナがあるんですけど、ハテナが全員なんて言えばいいのでしょうか。聖なるということは例えば私たちは生産式をするんじゃないですか。で大体パンとブドウ酒とかグレープジュースを使うでしょ。でそれが聖なるためには、そのために別のものとしてします。わかりますか。これは普通のパンではないという確信します。宣言します。 これはこのために使えますから、他のためには使えません。だから別な理由で、使えます。わかりますかね。じゃあ誰か日本語でなんとなくわかりますね。とにかく神様のためにしか使えませんということにします。でこれはよく考えてください。私たちは毎朝起きていろんなことをするんじゃないですか。仕事があったり、学校があったり、人の世話があったり、いろいろあるんじゃないですか。でそれは何のためにするのでしょう。歯磨くでしょ。歯磨かない人はいますか。歯磨くでしょ。何のために歯磨くでしょう。それは神様のために歯磨く。これ神様いただいてる歯ですから、神様のためじゃないの。食べ物食べるでしょ。 何のために食べるでしょう。私たちはまあ、食べないと生きていけないんじゃないですかと。それが世の考え方じゃないですか。神様が私の全身を使えるために食べています。わかりますか。そういうような聖なるということはそういう意味です。この世の考えに習ってはいけません。自分のすべてですよ。自分の歯磨き方、自分の食べ方、自分のしゃべり方、それは全部別のものとして神様のために捧げます。自分のためでもなくて、他の人たちのためでもなくて、この世のためでもなくて、妻と夫とかのためでもなくて、神様のために捧げます。まあ考えやすいですけど、人生の中、ね、生活の中ではとてもしにくいことですけど、そういう考え方は神様が私たちの中に入れ替えてくださらなければならない。それもう一つは、その神様の喜ばれる、じゃあこれで、神様、あ、これ後でできますね、大丈夫です、気にしないでください、独り言。それとこれにつながっていること、生きる生贄とこの世に習ってはいけませんから、このつながりがなんとなく分かってますでしょ。神様に捧げる、神様に捧げるということは世から離れているという意味ですね。だから両方しないとならないんじゃないですか。じゃあ次のスライド、この世に習ってはいけません。すみません、ずっとこの習いということは全違う感じですけど、分かりますよね。これは私たちは自分の中に世から習ったものは何であるのかと確認しなければならない。わかりますか。これが私たちの仕事です。別に出さなければならない、変えなければならないということではない。自分の中に何が世からいただいているのか、これは私たち少しずつ習わなければならない、確認しなければならない。どうやってするのでしょうか。まず神様の、じゃあこの神様の目的とは何ですか。大体私はエヴァンジェリコのクリスチャンに聞くと、神様の、目的は何ですかと聞けば、すべての人を救う言うでしょ。多分それは神様の一番大きな目的でしょうか。そういう考え方はなんとなく世から来ていると私は思います。なぜならよく考えてみると、神様が望んでおられることは、すべての人は死から救いたい。で、私たちは死に向かって言ってる、罪に向かって言ってるんですよ。私たちの罪が悪いから、で自分は罪から救うことができないから、神様が救ってくださるという私たちにとってとっても大きなことですから。でも神様から見ると、あ、罪に引っかかってしまった、じゃあ救って私のもとに持ってきます。神様が一緒にいたいんです。それが神様の目的です。一緒に行って、他の全ての人たちと一緒に行きたい、それが神様の目的。誰かエペソ人への手紙の一章の9節と10節をお読み、させていただきたいと思います。よろしい。はい、エペソ人への手紙の一章の9節と10節、これもパウロがあんまりにも長い文章、1節から、2節から14節までは一つの文章です。だからちょっと訳しにくいですけど、その部分を読ませていただきたいと、読んでくださいます。エペソ人への手紙の一章の 9節と10節、
神様の元々の目的が書いてあります。お願いします。大きな声で読んでください。その最後の文章をもう一回大きな声で言ってください。読んでください。天にあるものも地にもあるもの。
それによって神は天にあるもの、地にあるものをことごとくキリストにあって一つに規制しめようとされたのである。
わかりましたか？神様、父なる神様の心を開いてみると、それしか入ってない。すべてのもの、天にあるもの、地にあるものも、すべてのものはキリストにあって一つにならせたい。それだけ神様の目的です。で、死と罪がちょっと邪魔になってるんですけど、神様はそれをなくして、私たちはその目的に戻って、戻らせて、したいと思います。それが神様の目的です。で、こんなことを言ってるということは、私たちはこの世に習ってはいけませんということは、それ以外の目的は神様が持っていると思ってしまうと、それは世に習っているかもわからない。ちょっと確認しなければならない。神様の目的は、私たちは優しい人にならなければならないと思ってしまうと、それちょっと違うんですね。神様の目的は全然違うことでしょう。例えばですね、神様のやり方、神様の道っていうか、神様の生き方は言うのはちょっとおかしいかもしれないけど、イエス・キリストが神様の生き方を見せてくださいました。私たちが分かるように見せてくださいました。だから神様を知りたいな、神様ご自身を知りたいなら、イエス・キリストをしてください。神様が自分のすべてをイエス様の中に入れました。イエス様の性格、イエス様の喋り方、イエス様の生き方は神様の生き方、神様の喋り方です。だから神様が違うことを思っている、違うことを望んでおられるということは、イエス様に比べるとですね、もしかして世の考えがちょっと入っているかもしれません。神を知る、神様に対して何か知るということじゃなくて、神様ご自身を知る、これが私たちにとって難しいですけど、でも私たちの目的はそれに向かわなければならないと思います。神様を知りたい、あなたを知りたい、私たち の, 一番大きな喜びは神様ご自身を知ることです。で、私たちの目から見ると、神様の目的、神様のやり方で神様を知るということは、すべてイエス・キリストのことですね。わかりますか？神様の目的は、すべてのものはイエス・キリストにあって一つにならせることでしょ。神様のやり方はイエス様に見ればいいですね。神様を知りたいならイエス・キリストを知ればいいです。わかりますか？じゃあ次行きましょう。もうそろそろ終わりますので、もやし、覚えやすいように。だから クレグは何のことを言ってるのかよく分からなかったけど、もやしぐらい覚えてる。じゃあもやしは何だったっけ。じゃあもやしのもは目的、神様の目的。あ、それね、すべてのものはキリストにあって一つにすること。じゃあやり方、やり方は、やり方は神様のやり方はイエス・キリストのやり方ですね。知る、知る、何を知るのでしょう。あ、神様を知る。どうやって神様を知る。イエス・キリストを通して知る。もやしで、このマリネード分かる人は手を挙げてください。マリネード分かるでしょ。あのチキンを持って、でタッパーウェアに醤油とかお砂糖とかみりんとか生姜とか入れてちょっと混ぜて、チキンをトントントントン入れて、あの2日間ぐらい寝かせたら美味しくなるでしょ。なぜでしょう。そのマリネードがその肉の中に入るんじゃないですか。染み込む。ピンパン。だから私たちの心、神様の御言葉にマリネードしなければならない。そうすれば私たちが今まで考えたことは全てなるから。神様の目的、神様のやり方、神様を知る、それがマリネードすれば少しずつ少しずつできるから。でそれをか、聖霊様がそのマリネードを使って私たちを変えてくださる。それが神様の仕事でしょ。私たちの中に用から習ったものを取り出してくださる。私たちがそれが分かれば手を離して神様がそのマリネードでちょっと洗ってくださる。これが人生なんですね。いっぺんにならないんですね。そのチキンはトンとしてすると味にならないでしょ。でも 2,3 ヶ月ぐらい寝かせたらもう美味しくなるでしょう。まあ意味、言いたいことは分かるでしょ。80年間、90年間、100年間ぐらい、なんかそのマリネードに寝かせると、もう完全にそんなものになるぐらいでしょ。ちょっと気持ち悪くなっちゃったんですけどね。でも言いたいこと分かるでしょ。私たちは自分のすべてを、その聖書に、寝かせないといけない。それを吸い込むように。 でも何のために吸い込むでしょうか。なんか覚えるということではないんですよ。なんかルールを習ってそれに従っていこうとするためではないんですよ。神様ご自身、神様のやり方、神様の目的をもっと理解できるように自分をマリネードするんですよ。それだけでいいです。じゃあ次に行きましょう。神様がしてくださること、よくしてくださること、これが神様の憐れみでしょ。自分を変えていただくということは、ただ私たちをクレグを違うクレグにならせるということではなくて、クレグの神様からもらってないものを全部取り出してキリストを言い換える。クレグの中に、あなたたち一人一人の中に。それいっぺんにならないんですけど、それが神様がやらせてくださることですね。だからイエス様の品性、イエス様のキャラクターを少しずつ私たちの中に作る。だから私たちはほら、マタイによる福音書の5章、6章、7章、サーメン・オン・ザ・マウントがあるんじゃないですか。いろいろ書いてあるでしょ。大体私はね、大体10年ぐらいまではそれを聞くと、あ、私はこんなことしなければならない、あんなことしなければならない、こういう考え方で生きていかなければならないと思ってしまう。それで終わっちゃうんでしょ。まあ、一生懸命なんかそれをやろうと、その5章6章7章はイエス・キリストご自身の 品性なんですよ。でその後イエス・キリストがその品性を見せて、この世界に見せてくださいました。それに従って生きてたということじゃなくて、それが自分ですから、自然にそういう生き方へ行きました。その生き方、私たちにならせてくださる、心を新たにしていただき、これがあなたの礼拝である。本当に賛美したい、本当に礼拝したいなら、ローマ人への手紙の12章の1節と2節をよく考えてください。最後のスタディ行きましょう。これはね、神様の御心に従っていく、私はまあ10年ぐらいまで生き方は、私がこの人生がここであれば、次の一歩がどこにしましょうか。大体自分の考えで考えますね。まあなんとなく聖書を読んだりキリスト教なんか分かってるんだから、まあこれがダメとすでに分かってますから、これもちょっと行きたくないからここに行きましょう。大体私たちクリスチャンはそういう生き方するんじゃないですか。じゃあ次はどこに行くぞ、全く分からないから、じゃあ祈りしましょう。神様、どれにしようかなと教えてください。でなんとなく、まあ、何日間 何週間後かけて、やっぱりこれかな、あ間違えちゃった、やっぱり自分の考えだった、あっちだった。でもね、アブラハムと同じようにそういうことを考えなくていいです。神様と一緒に行こうとすれば、一歩一歩どこでもいいと言いたくないんですけど、一緒に一歩一歩、神様、私次の一歩はあなたのために踏みたいから、それでいいですよ。自分のすべてをマリネードしながら、神様の目的、神様のやり方、神様ご自身を知る、それをしながら自分のすべてを捧げようとすると、一歩一歩すればどこでもいいと言いたいんですね。神様がそれを一歩一歩取りながら自分の中を入れ替えてくださる。これは神様の憐れみ。問題は私たちを罪を犯す。一歩取って、私は神様に傷つけました。どうすればいいですか？許してくださいと言っても、神様が、私はあなたは許しましたよ。2000年前。続けてください。一緒に行きますから。どこまで行っても私一緒に行きますから、一緒に行きましょう。明日私の文化会ではペトロの人生を見て、ペトロは新約聖書で何回も何回も出てきますから、彼 のイエス様と一緒にの歩き方を見てみる。彼は何回も何回も失敗しましたけど、いろいろ教えてくださる。とにかくこのもやしを覚えていってほしいかなと思います。それと自分をマリネードして、でもう一つのその上にの言葉は、自分を変えることができません。自分の力で神様の御心を行うことはできません。それを覚えてマリネードして、神様がとしてくださるのよ、よくしてくださるでしょ。今まで私たちのためにいろいろしてくださったでしょ。それが私たちがやったことではない、全く。よろしいですか。ではお祈りをいたしましょう。神様、私たちはあなたに従っていくことが難しいと感じますが、あなたが次の一歩だけ
考えればいいと私たちにおっしゃっています。あなたの憐れみは私たちが全然理解できないような素晴らしいものである。私たちがやりたいことをあなたがしてくださる。私たちがやるべきことを私たちができるように導いてください。私たちは自分自身をあなたの御言葉の中にマリネードしながら、あなたの目的、あなたのやり方、そしてあなたご自身を私たち少しずつ教えて、私たちが用から習ったことを取り出して、あなたの命を私たちに作らせてください、作ってください。神様、私たちはいろいろまだ理解できませんけど、私たちはあなたを知れば理解しなくていいとなんとなく理解できました。どうぞ神様、私たちの中にあなたが欲しいものを作って、欲しくないものを取り出してください。私たち一人一人の次の一歩を私たちが理解できるように助けてください。私たちが間違っても、すでに私たちを許してくださって次の一歩に行ってほしいということを心の中に受け取ることができますように、助けてください。すべてのことをイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。